能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、お能を通して今を語る武田文幸の解体、司会進行の小助圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私、文幸先生のお弟子やらせていただいてまして、先日ご自宅にちょっと お稽古に、ね、お伺いした、はい、した際に、以前番組でお話がありました武蔵栗にちょっとご挨拶できて、なんか可愛らしかったなって思いながら、あのペットフードとかどんなものご飯を食事されてる、なんか人間が食べるものを与えてないんですかね。
実はですね、ペットフードしか与えてないんですよ今。
なるほど。
で、前に実家で飼ってた時は結構、まあ、まだ当時僕らも子供で、3兄弟と両親と、まあ、5人家族でしてね、食事中とかでもちょっと野菜の端切れあげたりとかしちゃってたんですよ。で、やっぱりそうするとドッグフードとか逆に食べなくなっちゃうんですよね、下手すると。それで、まあ、去年ね、死んでしまったちびまるとかに関しては、まあ、ほとんどペットフードだったんですけども、でもやっぱり例えば母とかお手伝いさんが野菜切ってて、野菜の芯の部分だけちょっと揚げたりとかはしてたんですね。まあ、その子はまあペットフード食べなくなることはなかったですけど、だから要するに味を覚えちゃうと、一回覚えちゃうと、動物はそれが欲しいから違うものを食べなくなっちゃうというわけですね。ドッグフードの方がね、美味しくないというかね。だけど今回僕は武蔵と栗を飼い始めるときに、すごい新たな発見というか、もう目から鱗だったんですけど、そのブリーダーさんからね、買ったんですけど、そのブリーダーさんに言われて、そのおやつとか、あとご褒美、例えばこうトイレがちゃんとできたりとかね、なんかいい子だったときにご褒美をにおやつをあげるじゃないですか。そういうのはビーフジャッキーとかね、なんか骨のやつとかかなって思うんだけど、それもペットフードでいいですよって言われたんですよ。あ、ドッグフードの一粒をあげればそれでもう十分喜ぶんでって言われて、でそういうふうにやってたら本当にそうなんですね。だからそれ以外のものを一切食べてないから、まあ、あと多分味が美味しくできてるんだと思うんですよね、多分おそらく。だから見ると本当にいろんな成分が入ってて、まあこれはまあ人間的に言うと多分あんまり入ってちゃいけないものもあるのかもしれないんですけど、でも美味しくなる成分も、なんかタンパク加水電解質とかそんなようなのありますよね、なんか美味しい味にするやつ、そんなような名前のも入ってたりとか、あ、そうか、これ健康だけじゃなくて、だからこう物が日持ちするようにつのと、ペットが喜ぶ味と、全部なんかこれ多分考えたんだろうなとか思って。
パーフェクトですね、すごいですね。
だから本当それだけしか、あと水ですよね。でも全く別に他のものを食べようとはしないし、っていう感じで。
そのブリーダーさんにしても、これだけペットフードというものがよくできているのであれば、おやつでビーフジャーキーとか人間の食べるものとか与えることで、なんかそのペットフードというものをなんか以前ほど喜んで食べなくなることがやっぱちょっと危惧という
か。そうですね、そうです、そうです。だそうすると選ぶようになっちゃって、やっぱりその食っていうのが、この間の一粒万倍の話じゃないですけど、食っていうのがやっぱり生きる基本じゃないですか。だからその食べなくなっちゃうっていう状況が一番怖いわけですよね。そういう面ではこう一つの、まあ、安定した栄養分が入ってるペットフードを食べ続けられれば、まあ、それだけで、ね、長生きできる可能性が高くなるというわけですよね。
まあ、その人間も、まあ、あらゆる生き物が長生きする時代になってきてるなって思うわけですよね。やっぱその人生50年だった時代から今までは人生100年って倍になってるじゃんみたいな、そういう時代でやっぱそのいろんなその生き物が長寿長生きしてるっていうのは先生もいろいろ感じるところが、
はい、まあね、そういう面ではいつぞや僕の趣味である競馬談義をね、はい、しましたけども、競走馬の世界もですね、僕が競馬見始めた頃とはもう活躍する年齢がもう断然伸びてるんですよね。だから、今の表記でいうところの例えば8歳とか9歳っていうのが現役で走ってる馬もいるんですね、 今の時代っていうのは。でも30年前ぐらいですと、まあ今の表記でいうところの6歳っていうのはほとんどいなかったんですよ、うん、ほとんど5歳までで引退する、まあたまに6歳っていうのが高齢馬って言われてたんですね、はい、それからすると今は、まあ、6歳7歳なんてのは当たり前で、8歳9歳とかすごいと10歳で走った馬もいますし、だから競馬評論家で僕はすごい好きなね、あの予想家さんがいて、あの柏木さんという方がいらっしゃるんですよ。その方がね、予想で書いてる文章でね、非常に共感するところだなと思ったのが、昔は高齢馬と言ったと。高齢馬っていうとなんかちょっとハンデ付きみたいな感じがするじゃないですか、はい、だけどもうもはやね、別に普通にそういう年齢の馬が普通に若い馬と戦って勝つ時代だから、もはや高齢馬なんていう言い方は古い、これからはベテランと呼ぼうと言って、でまあその柏木さんは予想の中でもだから例えば8歳のベテランだからとかってそういう書き方をしてるわけなんですね。だからなるほどなるほどと思って、でもこれも、まあ、さっきのドッグフードの話と多分同じで、医療の発展、うん、そういうあとまあ動物のね、そういう生物学的な、健康とかそういうことの研究がもうこの 2,30 年でね、格段に進んでるってことはあるんじゃないですかね、やっぱりね。
結局年齢を重ねることがハンディにならない、むしろそれが強みになっていくということは、人間はまあもっと前からそうなのかもしれませんし、なんか年を取るのが楽しみな時代っていうのはいい時代だなって思いますね。
なんかそういう面で言うと結局最後はね、おのおの話になってくるわけですけども、
おのおの番組なので、はい、おのおの話しました、
はい、まあおのの場合は数年前ね、亡くなられた関根正六さんという、まあ、僕も非常に敬愛した大先輩、一番、まあ、特に敬愛したのは関根義人さんなんですが、そのお父様の正六さんですね、正六さんが晩年におっしゃってたんですけどね、その見る目感性っていうのはもう絶対に上がっていくだけ、年を取れば取るほど分かるし見えるし、ただ足腰は動かなくなる、声も出なくなる、そこにこう矛盾が生じるわけですね。お能はそれと戦う、そことの戦いなわけなんですよね。それは世阿弥も言ってるわけなんです、はい、まあ、当時だともう40代半ばでもうぼちぼち表舞台から引き始めて、役を選んで、後進の指導に当たれ、で50余りっていうと瀬のならでは手立てなしって言って、もうやめときなさいと、要するに名声を得た上手でもそこで評判を落とすだけだからもうやめとけと、まあ、ただ老骨に残りし花っていうその救いの言葉も言ってて、まあ、本当に曲と場を選んで出ればどんなに若い名手にも出せないベテランならではの、ね、その人オリジナルの花っていうのが出ますよっていうことを言ってて、でそういう話で言うと、なんでそういうものが出るのかなって言ったら、やっぱり長年その培ってきた経験と技っていうのが一つあって、あとベテランなりの感性っていうのが多分あるわけじゃないですか、若い者には見えないベテランの感性で、そういうものがあって、でじゃあって言った時に、例えばうちの父なんか今77歳ですけど、まあさすがにちょっと足腰も全盛期よりはね、もちろん衰えて立ったり座ったりも ちょっと辛そうですけど、でもお客様から見たら全く辛そうには見えないレベルだと思うんですよね。だからうちの父の父、要するに祖父ですね、財団の名前にもなっている高志おじいさんなんかはやっぱり77、8で亡くなってるんですけど、もう僕らが幼少期に見ててもとんでもないおじいちゃんだったと思うんですよ。その年齢と比べると、まあ要するに40年近く隔たりがあるわけですが、同じ70代とかって言ってもね、全然健康とかその体力の残り方が違うんじゃないかなとは思いますよね。
能楽師が100歳で舞台に立つ未来がこれからは出てくる
のかもしれない。そうですね、まあ実際プロの能楽師で100歳経った方ってはそんなに多分いらっしゃらないと思うんですけど、幾人か多分いらっしゃるとは思いますけど、お弟子さんはね結構いらっしゃるんですよ、素人のお弟子さんはね。まあ別にまあ90代ぐらいだったら普通にみんなひょいひょい出ていきますしね、はい。
この話の、まあ、オチと言っていいかわからないですけど、はい、やっぱりそのお能をやるということが健康成就にやっぱどっかにかかってるよななんてことも、
そうっすね、
ペットフードに始まり、はい、まあ、競馬の医療のお話につながり、やっぱりでも、はい、みんなお能をやりましょうみたいな話になるのか。
なんかそうですね、まあ、だからまさにね、こう元号も令和に変わって、はい、いろいろそういうね文化とか、はい、そういうね、初めて日本のそういう万葉集からですかね、取った、今までずっと中国から取ってたわけですけどね、日本の書物から取った言語になって、より文化とか国柄そういうものを大事にしていきましょうって言ってる中で、まあ、人生100年時代、まあ、110、120までね生きる方も出てくる、まあ、そういう中で、それがただし何もできない100歳120歳じゃあれでしょうけども、ね、今だったら多分このままいくと100歳でも元気に歩く方々は増えるでしょうし、頭もはっきりしている人も増えるでしょうしね、そういう中ではお能っていうのは非常にやりがいもあるし学びがいもあるしね、人生を豊かにする、芸能の一つだと思いますよね。
はい、ペットフードのお話からお能のお話にちゃんと結ぶお能の番組、武田文幸の解体という、
はい、
ま、素晴らしいオチだったなと思うんですけれど、また人生100年時代ということで、文幸先生にも100歳までちょっと舞台
続けていただきたい、まあ、
頑張って応援して
頑張ります、
はい、はい、どうも本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。